Shangri-La, Shangri-La. みんな集まれ。ハッピーオーバ
みなさんこんばんは。ハッピーボンバーウェンズデー、第3水曜日はラジオのパーソナリティになりたいんじゃー番組、オーディション番組となっております、はい。この時間担当させていただくのはジャッキーと
トッシーです。
はい、第何回目？
今回第3回目です、
はい、3回目ですかね、はいはい。今日はどんな感じで、
あのね、うん、あのオーディションの言っていただく方も多いんですけど、うん、はい、それが増えたと同時にね、
はい、
あ、こんな方紹介したいなっていう人がもうあまりにも増えてしまったので、ちょっと今回、はい、あのご紹介したい方をお呼びしてしまいました。
そっか、
はい、
いろんな方 が紹介してもらえるんですよね、こういうことやってるとね。そうなんです、
はいはい、
でその中で素敵な方、
そうなんです、これは多分、うん、みんな聞いてた方がいいなって、今知っとかなそんやでっていうような、はいはいはい、ゲストをお呼びしておりますので。
なるほど、
はい、
楽しみにしてます、
はい。
この番組は心斎橋シェアサロンスタジオ 7S からお送りいたします。
ハッピーボンバ
ジャッキーさん、
いやなんかいろんな番組出さされすぎて、はい、今どの番組やってるのか分かんなくなるごめん
でしょ
そうそう、
いやもう私もね、はい、あのちょっとプチパニックです
プチパニックやね今日どれみたいな、
そう、
はい、
もうメモしてメモして、はいはい、書いて書いてしても、うん、え、何やったかなっていうスタートする前に確認ばっかりです、
はいはい、そうですよね今日はあの水曜日10時半過ぎたところということなんですけどね、はいはい、ラジオのパーソナリティになりたいんじゃオーディション番組なんですけれども、
はい、なんですけれども、はい、絶対聞いた方がいい方、
はい、
ゲストの方、うん、あのお呼びしておりますので、はい、ご自身からご紹介していただきましょうか、
はい、お願いいたします。
皆さんおはようございます、酒井と言います。この前紹介いただいた時にあの境目酒井と、はい、いうふうに言われたので今日はそれでいきたいと思います、
はい、
よろしくお願いします。
境目酒井、
はい、
酒井さんですよね、
酒井さん、
酒井さんなんですね、
はい、
で境目酒井のその境目って何なんですか。
境目、
はい、
やっぱりお金物の考え方ですかね。
そうですね、
はい、考え方がやっぱりいろんな境目がある、
はい、
その人によってその境目が違うんやけど、はい、その境目とか見る角度が酒井さんの場合は全然違うの で、うん、でそれをお金にフォーカスしてちょっと伝えていただけたりとかするので、はい、あのこの間ね、はい、延々お話しさせていただいたんですね。お金のことをあれだけ楽しく話した時間っていうのも
どのくらいですかね。なんか3時間
ぐらい
初対面なのに
初対面で話してたんです、
はい、今日はその時の話をギューッと凝縮して
もうギューッと凝縮して、ね、はいはい、
お届けいただきたいと思うんですけど、はい、ちょっとあの、プロフィール的にご自身が何をしている人なのかっていうのをちょっと簡単に短く、
はい、あ、はい、うん、職業としては、はい、ファイナンシャルプランナーという仕事をしています、
はい、
なので、個人のお客様もいれば法人の方もいるんですけど、はい、あのお金のやりくりに困った時に、はい、まあ、私のところに来て、はい、まあ、こうした方がいいですよっていうアドバイスをする、はい、そんな仕事ですね。
なるほど、
はい、
ファイナンシャルプランナーさんですね、
はい
はい、今結構あのいろんなところで話題にはなってるんじゃないですか、ファイナンシャルプランナーっていう、
ようやくここ 1,2 年、はい、うん、テレビなんかでもね、あるいは新聞なんかでも、はい、
う
ん、出てくる先生方いらっしゃいますよね。
そうですよね、はいはい、でお金に困った時にご相談をさせていただく感じですか、
はい、うん、まあ、そういう方もいれば、うんうん、あの潤沢に資金があって、はい、まあ、どういうふうに使っていこうかっていう相談、はい、そんな相談を受けることもあります、
はい、なるほど、はい、最近そのいろんな相談がある中で最近本当に多いなっていうのはこう感じる 部分ってどんなお話が多いですか、ご相談内容的には。
なんかやっぱり今、景気が良くないんですかね、
はい、
例えば収入が少ないから、
はい、
どういうふうにやりくりしたらいいんでしょうかっていう相談も、うんうんうん、はい、多いですよね。もう本当に困ってるんですとか、
はい、
あるいは損しない方法なんかないですかねみたいな、はい、話も多いですね。なんかこう、はい、ネガティブな発想が多いというか、そういうのが、ま
あ、
そういう仕事をやってるんですけど、うんうん、そんな話ばっかりだとしんどいこと多いですよね、聞いてる側として。本当はもっとこういうふ
う
に使った方がいいんですよっていうアドバイスしたいのに、
はいはいはい、
まあ、そういう相談が多いっていうのが現状ですね。
なるほど。トシはいろいろ話してて、
はい、
どんなところのポイントが、
ね、うん、まず酒井さんが言い切り張ったのはね、
はい、
僕ね、うん、お金友達なんですって お金友達って何ですかみたいな
はいはい、はい、
話やったんですけど、
はい、
イメージとしたらね、うん、例えばサッカー好きな人って、はい、サッカーボールがむちゃくちゃ好きじゃないですか。野球好きな人って野球のボールが好きやったりグローブ好きやったりとか、
はいはいはい、
歌好きな人は例えばギター好きやったりとか、はい、なんかそういうのってあるじゃないですか、
はい、
酒井さんはその感覚でお金が好きって言い切り張る、
うん、
なんかイメージ的にね、
はい、
今までのイメージでしょ、
はい、
今までのイメージでいや僕お金好きやねんって言うとなんかお金儲け好きでなんかはい、ガツガツしてるようなイメージがどっちかっていうと持ってたんです、勝手なイメージが、うんうん、でも酒井さんの言った時のその第一声のお金友達やねんやけどそのイメージが全くなくて、
はい、
何やろうっていうのからきっかけでちょっといろいろ話が弾んでいったっていう感じなんですよね。
なるほどね、はい、
だからあそれは私も好きやけどお金好きってなんか言いにくかったっていうか、
あ、はいはい、
みんなにですよ、
うんうん、
例えば話しててこう盛り上がってていやお金いるよねってお金好きやねんとか稼ごうとかっていうのはあるけど、
はいはい、
第一声でいやお金友達やからめっちゃお金好きやねんっていう紹介ってしないじゃないですか
ないよな、
なかなかないことないですか。
なかなかないよな、確かにね、
うん、なんかお金好きって言ったらなんかやらしく
聞こえるとか
ね、どっちかって言ったらさっきトシが言ったみたいにね、
うん、
金儲けたろかみたいなそんな感じに捉えられる人多いよね。
そう、もうこの人に近寄ってたらなんかちょっとあかんかな、危険かな、
金取られるんちゃうかみたいなね
、はい、そのイメージやったんですけど、はい、酒井さん全然それがなくって、うん、
はい、
あれ何話するんやろうなっていうところから、うん、はい、ちょっといろんな話を聞いてた感じですよね。
うん、酒井さんはそうやってご相談される方なんかは皆さんこうちょっとネガティブにお金のことを取られている方が多いっていうことを先ほどねおっしゃってましたよね。
スタートがやっぱりそうですよね、もう悩んでますって来られるので、
はい、うんうん、
まあだったらその悩み取り除きましょうかっていうところにゴールを置いてお話を進めてます、
は
い
は
い、
なるほど。
でもね、うん、話しててね、うん、すごい思ったのってお金って変わらないんですよ、
はい、
お金はお金、1万円は例えば1万円、
はい、
すごい分かりやすかったお話が1000円あるねんって、
うん、
1000円で缶コーヒー買ったときどうですかって、
うん、
でも1000円でお洋服買ったときってどういう感じですかって、
うん、
その違い、イメージでしょ、1000円の缶コーヒーってなんか高い感じ、なんかちょっと特別な缶コーヒーなんかなみたいな、うん、だから1000円出すのにも1000円出していいんかなみたいなところはちょっとある
まあ洋館はね、なかなか洋
館はないでしょ、
1000円の缶コーヒー売ってても、
うん、
だいぶ悩むやろね、
だいぶでしょ、うん、なんでこれ1000円なんていう説明を聞かないとちょっと払えない1000円じゃないですか。でも1000円のお洋服やったら
安
っと思って買えるじゃないですか。でもお金の価値自体は1000円は1000円なんですよ、
う
ん、
そうやね、う
ん、だからお金が変わらないっていうところの話をずっとしてた感じかな、
う
ん、
そう
ですね、
う
ん、
まあ、その時に言ったのは、
うん、
まあ、そういうお洋服買うだとか、
はい、
いうこと、あるいは旅行に行く時とか、
はい、
こう結構出し惜しみせずにもう今回えい使ってまえみたいなところはある一方で、
うん、はい、
スーパー行くと、
はい、
もう5円10円でも、はい、主婦の方々もキリキリするわけですよ。
そうやね、
たった数円なのに、
はい、
その心の動きが面白いなって思って、
はいはい、
お金でしかないのに、
確かにね、ほんまや、スーパー行ったらあっちのスーパーやったら198円で売っとったのに、こっち250円もしよるわとか、
そうそうそうそう、
めっちゃ触るやんとか怒るもんね、イライラするもんね、うん、
なんかイライラする
そうそうそうそう
安い方のスーパー行くのに、はい、また電車乗ってったりするわけですよね、
そうそうそう、
もうわっけわかんない
そう
結局使ってますやん、
はい、そう使ってるんよ、
使ってるんですよ、
時間と別のお金がかかってる
っていうね、そうですよね、うん、そういうことを私たちこう平気でするわけですよね、
そうだね、う
ん、で皆さんの勝手なその高い安いっていう判断基準があって、はいはい、その中でなんかこう人の心がもう常に動きまくるっていうんですかね、はい、うんうんうん、その感覚が面白くて、
なるほど、坂上さん、そのファイナンシャルプランナーというそういう仕事をするきっかけになったそのお金とのその関わりって何かあるんですか？
あ、うん、これね、うん、あの昔私あのとある会社で技術の仕事をしてたんですね、大丈夫かな、なんちゃら、はい、ホニャソニックっていう、
あー、
はい、
ホニャソニック
メーカーを勤めてて技術者してたんですよ、はいはい、でまあひょんなことから辞めることになりまして、はい、で辞める間際に、うん、ちょっと社会勉強というか、うん、お金の勉強でもしとかないと、はい、本当にそこそこ稼いでたので、うん、お金のこと無頓着だったんですよね、
はいはい、
でまあそのファイナンシャルプランナーっていう資格の勉強をしてて、うん、あこれおもろいぞこの資格、
はい、
って思うようになって、うん、でいつかこれを仕事にしたいなって思うようになったんです。
へ
ー、でも本当にサラリーマンの時に、はい、いかにお金のことに無頓着だったかっていうことを知らされるようになって、うん、でこの何の気ない普段お金の使い方っていうんですかね、うん、これ本当に知っといてもらったら本当に役に立つぜと、うん、
はいはい、
いうふうに思ったので、うん、まあ、これを仕事にして皆さんにそのお金の面白さみたいなのを伝える活動をするようになりました、
はいはいはい、自分から勉強しようとしてね、面白い、すごいね、面白いね、
面白いでしょ
う、ね、うん、うん、全く畑違いのところからやもんね、
そうですね、
ね、男の人でも無頓着な人多いですよね。
あ、これね、うん、もう切り込んでていいんですか？
いいですよ、
切り込んでください、はい、
う
ん、
男の人っていうのが結構多いわけですよね、世間では、
はいはい、
でもね、私のところに相談に来る方って、はい、もう大半男の人なんですよ。
へえ、
これね、珍しがられるんですよ、
はい、
やっぱり家計を預かってるのって女性っていう印象強いと思うんですけど、男性の方もしっかりしてる方ってすごく多くて、
はい、うん、
全く性別問わないですね、実際のところは。
うん、
男の人の方がしっかりしてるっていうご夫婦ご家族多いですよ。
そっか、でも家計を握ってその男の人たちは家計のことも一緒に管理してるような感じですか？
そうですね、
はいはいはい、家計見てるともしかしたら気にはするのかもしれないね、
もしかしたら一人暮らしが長かった方とか、
はい、
あー、なるほど、
いう方は男性でもね、はい、家計の管理できると思います。
そうですね、任せっきりにしてる人は多分、うん、よう分かってないと思います。
でなんか自分の家族に当てはめてしまいました。うちどうかなみたいな。
あ、
どうやろ、
うちどうかな。
どうですか、ジャッキーさん。
いや、家の方は家内がやってて、
はい、
まあ、なんていうのかな、なんか2つあるみたいな感じですよね、うちは財布がね。
あ、なるほど、
仕事事業用の財布と家庭用の財布っていうのがあって、うんうんうん、まあ、家庭用の財布にはある一定の決まったお金を渡すっていう、そういうルールにしてるので、で僕がしんどくなって足らなくなったら助けてとかいう時もあるし、
うん、
逆もそらね、こういう、うん、支払いがあるからよろしくねみたいなのもあるので、まあ、そんな感じかな、行ったり来たりしてます。
行ったり来たり、
はい、
そうですね、うちは、私が自分会社をすることになるまでは、はい、全部私でした。
あ、はいはい
はい、で嫌やから決まった額ちょうだいって言ってたら、俺も嫌やとか言われて、うんうんうん、どっちも嫌やで、うんうん、うちに回ってきてた、うんうん、私に回ってきてたっていう感じですかね、はいはい、ただ今はそうは言え、なんか2つになってる感じかな、
うんうん、会社してるもんね。
そうですね、
ね、うん、そうです、うん、
しっかり財布分けておくってこと大切ですよね、
うん、
はい、使い道が違うお金っていうのはやっぱり、はい、よくお金に色付けしなさいっていう話をするんですよね、
はい、
まあ、投資なんかでもそうですよね、
は
い、貯金用のお金と、はい、投資用のお金と、はい、まだ分からんけど何かのために備えておこうかなみたいなお金って、はい、まあ、それを全部一個一個財布分けといたらいいと思います、うんうん、 で、今のお話で言うと家庭用の財布と、うん、あの事業用の財布とやっぱり分けといた方がいいですよね、
は
い、あとは同時に、うん、あのできる人、はい、あの管理ができる人がやったらいいっていうそれだけのことなんですよ、ね、
でき
る人ね、それはできない、例えばなんか言い方悪いですけど、うんうん、ちょっとお金に無頓着な女性が、はい、家計の財布を預かってたら、はい、やっぱり家計うまくいかないので、
うん、
だったらご主人がやったらいいって思いますし、うん、まあ、できる人がやるってことですよね、
はい、うん、一緒ですね、仕事も一緒ですね、
そうですね、
はい、できる人が、うん、得意な人がそれをやる、
そうですね、世の中すべてはそれでうまくいくんじゃないかなという気もせんでもないですけど
そうですね、
はい、
あと ね、実は今回ね、うん、ちょっと私事前にフェイスブックで、はい、酒井さんに質問ありませんかっていうので、はい、あなたにとってのお金のイメージ、あなたにとっての高い買い物とは何ですかっていうのが、はい、もしあればメッセージくださいって送ってたんですけど、うんうんうん、ちょっとね2つ来たので、はい、後半よかったらそれで、はい、
わ、はい、かりました。
ハッピーボンバ
ー、はい、ということで、問いかけが2つ来てると、
2つ来ました。
じゃあ早速その2つの質問をお願いします。
まず1人目、ペンネーム、ラグビー大好きさんからです。
はい、
はい、高い買い物って何ですか、はい、って聞いたら、うん、高い旅館に行くって言ってました。
うん、
高い買い物のイメージって何ですかって言ったら、もうめっちゃ高い、めっちゃ高い旅館に泊まるっていうのを言ってて、
は
い、
うん、
ちょっとびっなんか想像外だったんでびっくりしたんですけど、はいはいはいはい、っていう方がお一つと、はい、もう一つは、いやいやいや、その質問には答えられへん、
はい、
要は形容詞っているやろって、うんうん、高い買い物のイメージ、何をするときに高いのかどうなのかとか、その条件がものすごくいるっていう、はい、シチュエーションによって全然高いとかっていうのも違うやろうしって、うんうんうん、だからそこの質問をもっともっと聞いてくれへんかというメッセージと2つ来ました。お、
はい、
なるほど、
はい、
いいですね、
はい、
今2番目の方、はい、いらっしゃいましたけど、はい、本当にシチュエーションによって人って高い安いってこう巧妙に使い分けるんですよね、うん、でその使い分けてるっていうことに気づけばそれでもう答えですよ。
あ、なるほど、
うん、先ほどのスーパーの話も一緒ですし、はいはい、服買いに行くときにそのモードが切り替わってるってことに気づけばそれで十分な成果だと思います。ただ、まあ、質問の仕方がねあんまりだったのかなと思うんですけど、
うん、
まあ、人によってもう高いって言ったらいくらですかっていうのもなんか前提条件なしに聞いてみるっていうのも面白いですよね。だから同じ答えを出す人っていないと思うんですよ多分、うん、
はいはい、
なのでその人が一体、まあ、どんな価値観あるいはどんな信念を持って高いか安いかの判断をその時々でしているかっていうことに気づいたらいいですよね。
うーん、
例えばいくらですか、高いって言ったらもう前提条件なしで、
前提条件なしで高い、答えにくいですね本当に。前提条件なしで高いなって思うのは100万円。
ああ、なるほど、私も一緒です。
あ、なんか嬉しい感じ
なんか束に、なんか
束って感じ、帯、はい、
帯がついた時点 で、あ、なんか大きな買い物したなとか、
はいは
い、いう気持ちになります。
はい、
うん、
ジャッキーさんは、
僕も想像してたのは100万です、
ね、あ、
単位で言うたら高いかなって思うのは100万ぐらいかな。
ピッて 束のこう映像が見えるというか、
うん、そうですね、7桁になるとなんか、
あ、
はい、数字の方でなんか7桁になると高いなって感じがする、ね、
うん、
まあ、そこは実はその高い安いっていう風に言うからなんか感情が動くんですよね、はいはいはい、でもそこを大きな買い物って思ったらどうですかね、ちょっと気持ち変わりませんかね。
大きな買い物をするとき、うん、そうですね、大きな買い物をするときはなんか高くて当たり前かなって思ってしまう、
うんうん、
ですよね。なんか、うん、高いっていうとちょっとね残念な気持ちが入る人って多いんですよ。
残念な気持ち、
はい、うわなんか高い買い物してもうたみたいな、
はいはい、
でそれって目の、うん、例えば目の前にある商品と値段っていうのを知らず知らずのうちに比較してるんですよね、
はいはいはい、
でその私だったらこのぐらいの金額だろうって思ってるのよりも、うん、高額な金額を提示されると、うん、うわ高っって思ったりするわけですよね。
はいはい、
あるいは購入した後にこんなはずじゃなかったのにみたいな、
うん、
瞬間になるとうわえらい高い買い物してもうたみたいな、
はい、
気持ちになりますよね。
なりますね、
うん、買い物する時のポイントっていうのはあなたにとってその瞬間の値段っていうのと、うん、ちょっと時間が経った時の価値値段っていうのがあるんですよね、
はい、
その時間が経った時の価値をきちっと考えて購入してるかっていうところがお金遣いのポイントだと思います、
はい、
その価値が目減りしていくようなことであれば、まあ、後悔っていうんですかね反省みたいなのが伴ってくるので、
はい、
まあ、いわゆる残念な買い物っていうことになってきますね。お金っていうのは一体誰に、あ、これ3つポイントがあるんですけど、
はいはいはい、
誰に対して、
はい
っていうことと、あるいは何に対してですよね、
うん、
っていうのが一つ目、
うん
うん、で二つ目はいくら、まあ、金額の大きさですよね、うん、
はい、
で三つ目が時間、
はい、
例えば1日2日だったらまだしも1年2年経った時にそれが必要なものだったのかっていうところで、はい、うん、やっぱりトータルでなんか高かった安かったっていう判断を人はしてしまいますよね、
うんうん、
なのでその辺のところを考えて買い物ってしてもらったらいいかなって思います。
ですね、この間なんか言ってましたよね、買い物するときに嬉しいか楽しいかでこう基準を決めている、
はい、
うん、で買い物が目的の場合はやっぱり買ったらおしまいやから、
はい、
嬉しい買って嬉しいやけど、
はい、
でもそうじゃなくて買った後にどんだけ楽しかったとかワクワクってその時間ですかね、
はい、
それが続く買い物やったら、うん、お金使っても OK なん違うかなみたいなお話が
ね、嬉しいっていう感情が湧くっていうことは、うん、買うことが目的になってるので、
はい、
その瞬間で終わってしまうんですよね、
はい、
なので後悔しやすい。
依存症になってるような人はそういう感覚が多いんですかね。
はい、もう買うことが趣味、
はい、
みたいな感覚です
、ね、箱が届いて届いて開けずに置いておくっていうね買うのが好き、そうそうそうそう、アマゾンの箱いっぱい届くみたいなね、
うん、もう買ったことすら忘れてる、
そうそうそう、う
ん、注文した時はもうマックスで買ってるのに、
う
ん、
そうそうそう、
あ、そういえばそんなん買ってたかなみたいな。
そうですよ
ね、
うん、私そういうのないんですよね。
なるほど、
うん、
買うのが目的じゃないので、
はいはいはい、
やっぱり持ち続けることが大切なので、は
い、
でこれは私たち大人もそうなんですよね、まあ、夫婦間で、ね、よく揉めることってあるわけですよ、
はい、
またそんなもん買ってみたいな話になるときって、
はいはい、
価値が違うんですよねそれぞれの方で、
はい、
でその人にとってはもうどうでもよかったりする、
うん、
でその時になんだこんなもの買うてみたいな話になってくる、
うん、
でまた言い訳がましく奥さんもいやだってこれ欲しかってんもんみたいな、
はい、
でなんか気づいたらの一度も着ない服買ってたみたいなことがある。これ非常に残念なパターンですよね、
はいはい、
でこれ大人だけじゃなくてこの子どもの教育にも役に立ちますよね、
はい、
これ買ったら嬉しい楽しい、はい、って聞くと、
はいはい、
子どもは素直なのでストレートに答えます、
うん、
で嬉しいって答えるようなものだったらやっぱり買わないです、
うん、
また改めようかみたいな話になります。で楽しいってことであればよっしゃ買おうかっていうことで、
うん
うん、私自身も意識してますし、
うんうん、
お客様にもそういうふうに伝えてます、
うんうん、
子供ってだって本当に目に触れたもの触れたもの欲しいとか買ってとか言いますもんね、
う
ん、
そうですね。
スーパー行ってお菓子が並んでてもこれ欲しいとか、
うん、
おもちゃ誰かが持ってるおもちゃ見てても欲しいとか言いますもんね、
う
ん、買って買ってって、
うん、本当に子供ってね感情が素直なので、
はい、
聞いてみると、
うん、
買うのが目的なのか、
うん、
本当に必要だから欲しいって言ってるのかっていうのがすぐに分かります。本当に勉強になるっていうのかな、
はい、
まあ、そう言ってて分かってない大人たちがまた多いのでつ ついつい買うてまうねみたいな、
はい
うん
はい、分かってる大人たちやな俺、うん、
一緒ですよ、ついついっていうのはやっぱり多い、
あの小さい頃はもうなんかそうだな、こうカードゲームみたいなのとかにハマった時があってね、はい、下の子がね、はいはい、もう散々カード買わされたね
一緒です、
もうこんな束なって、はい、まあ、この間なんか売りに行ってましたけどね
行きました行きました、
そうそう、
あのカードゲーム屋さんに買いに行きましたもん、はい、レアカード、
はい、ねレアカード、
うん、でそれではあかんからガチャガチャで買えてた時期あったじゃないですか、はい、
あったね、
うん、あの時はガチャガチャの全部買えば必ずレアカードあるやろ言
う
て、はい、お金持って行ってもうガチャガチャガチャガチャもうずっと出し続けたことが1回ありました、う
ん、分かってな親やね、
分かってな親
ねえ、
なんか子供って集めるの好きですよね、
好きなんですよ、
はい、もう仕方ないですよ ね、うん、ねそれって
だからその時はまあそれに集中できてるっていうのでいいかなって思ってね、
はい、
そのそこしかやってなかったんでいいのか悪いのか今になったら分かりません、
分からないですね、はいはい、でもまあ子供の場合はそういうことあったねって話もできるじゃないですか、あのかわいそうだな私ね最近ちょっと思うんですけど、うん、あの結構彼女にとか彼氏にお金使う人とか多いじゃないですか、はい、あのこの記念日にこれをあげるみたいな、あのずっと続いてたらあの時これ買ってもらってって残るかもしれないですけど、うんうん、別れるパターンって多いでしょ、
はいはいはい、
共有できないですもんねがっかりの一番の例じゃないですか、
それでもしゃあないやろ
しゃあないですか、
しゃあないだってその時は一生懸命その人のことを思って買ってるんだから後でね、
はい、
あの関係が壊れたってもしょうがないわ、
しょうがない
しょうがない、いや分かんないですよ、どうなんですか、
どうなんですか、
だからといって、う
ん、境目さん的に
プレゼントしないっていう手があるってことですかね、
いや冷静に、
はい、
冷静になれないんですよね、きっとそういう時ってね、
まあ、勝手にあの推測で喋りますけど、
はい、
なんか物を残すからあかんのちゃいます、
はい、お
なんかあの時の思い出みたいな、で別れた後になんか七夜流しちゃいますよみたいな、
はいはいはいはい、
で誰とは言わないですけどいるらしいじゃないですか、
はい、よくテレビで見ます、
うん、だったらあの今入りのこと消費みたいなのどうですか、なんか一緒に楽しむみたいな、もうそれはあのなんか食べに行くのでもいいし遊びに行くでもいいと思うんです、はいはい、これ、
う
ん、物残すからなんかおかしなことになるんかなって思いますけど、変な思い出まで一緒についてきちゃって、
はい、
な
るほど、見るたんびにってありますもんね、うん、きっと、
うん、
だからきっと売りに行くんですよ ね、
そうですね、
うーん
残すのはどうかなと思いますよね、
あなんかそれ賛成な気がします、
なるほどね、うちもだそういう気配がないからわからないわ、ただお友達にはしょっちゅう、はい、あのケーキとかお菓子とか作って配り歩いてますよ、
はいはいはい、
多分そういうのが行ったり来たりしてます
なるほど、うちあの、うん、息子でちょうどリアルにあ誕生日の時はいい感じなんやけど、うん、自分の誕生日の時にはもういてないみたいなことが、
はあ、
で物だけが残ってる感じ、
うんうん、
はい、
なるほど、
見ますね、
はい、
まあでも気持ちは大切にしたいですよ ね、
ね、
お金使ってますけど、はい、その時の気持ち、
そうですね、気持ちを大切にはしたいですね、
うん、
お金を使ったことに罪悪感を覚えるんではなくて、
はい、
その時
気持ちですよね、
うん、こういう人に、
うん、
好意を持ったとか、
うんうん
ね、こういう関係が築けたとか、
はい、
まあ、いろいろ感情がそこで経験ができるしね、
そうですね、
経験になるんじゃないかな、
ね、
はい、
ちょっと楽しませてもらいます、
はいはい、
そうですね、
はい、今日は
境目
さんで言われた境目さんね、
はい、
境目さんにお越しいただきてお金のお話でした、ありがとうございました、
ありがとうございました。
ということで、
はい、
はい、なんかあっという間に、
そうなんですよ、ね、聞きたいことを話してるとどんどん増えるので、
そうですよね、
はい、
あの深みにはまっていきますよね、
こうい
う話題ってね、
はい、
ちょっと30分では
足りないですね、
足りないですよね、
はい、はい、
これはやっぱりオーディションを受けていただくしかないですか、
そうですね、多分ねあの聞きたい人すごく多いと思います、
はい、
いやもうなんあのいくらでも喋りますけど、
はい、
はい、というね、
継続していったって言えれば、はい、
そうですね、
嬉しいかな
と思います、
はい、はい、
ということでここまでのお相手はジャッキーと
トッシーでお送りさせていただきました、
はい、この番組は心斎橋シェアサロンスタジオ 7S からお送りいたしました。 それではまた次回お楽しみに。
さよなら。
さよなら。